今日はヨハネの福音書1章です。このところには救いの恵みが記されてあります。一節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉はイエス様そのものを表していると思われるわけです。そしてまたイエス様は私たちのところに来てくださった。このことは14節のところに、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあるわけです。現実に人となってこの歴史の中に現れ、そしてまた私たちの間に住まわれた。今もキリストは生きておられる。私たちのクリスチャンとしての交わり、その中心にあるのは実はイエス・キリストご自身であるということです。私たちからイエス様を取ってしまったら何の交わりになるだろうかということを思います。このイエス様の存在なしに、そしてまた私たちの間に住んでくださる、今も生きて働いてくださる、そのことによって私たちは励まし、また慰めを与えていただくことができるわけです。14節の中頃に、私たちはこの方の栄光を見たとあるわけですけれども、神の栄光とは一体何なんだろうか。それは十字架のことではないだろうかと思います。この十字架によって私たちのすべての罪が許される、そしてまた天の御国に入る資格を与えていただくことができるわけです。その資格ということに関しては12節を見ると、神の子供となる特権をお与えになったと出てきます。神の子供となる特権、私たちは自分の力で神の子になることはできないわけです。それは神様から与えられなければ私たちは神の子となることができない。じゃあどのようにして私たちは神の子となることができるのか。12節の中ほどに、すなわちその名を信じた人々にはとあるわけです。その名、イエス・キリストの名を信じる、ただその信仰によって私たちは神の子となり、また神の栄光、この十字架の罪の許し、それを私たちは心の中に見ることができるわけです。そして16節のところには、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたとヨハネは証しをしているわけです。恵みの上にさらに恵みを受ける、クリスチャン生涯とは何なんだろうか。それは神様によって恵みが与えられるということであるわけです。その恵みは何かっていうと、神様が自分を愛してくださっておられる。恵みっていうのは実は資格のないものに与えられるもの、それが恵みであるっていうことであるわけです。私たちは神の恵み、神様の愛を受ける資格がなかった。しかしイエス様を信じる、その信仰によって私たちの心の中に恵みが与えられて、さらに恵みを受ける。ヨハネはこのことを証しをしたわけです。彼はもう12人の弟子の中で最後まで残った人であり、黙示録も書き記した。彼は神の栄光を黙示録の中にも書き留めたわけですけれども、私たちは信仰によって、またこの聖書を通して神様の恵みを受けることができるわけです。17節のところに、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ですから私たちはこのイエス様によって恵みと誠が私たちの心の中にも実現していくことができる。それはこの救いに預かり、そしてまたこのイエス・キリストがいつも自分の心の中におられる、そのことによって神様の愛、その恵みは 私たちの心の中に現実のものとなっていくわけです。29節のところにバプテスマのヨハネがイエス様を見たときに一番最初に言った言葉が出ているわけですけれども、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と彼は叫んだわけです。世の罪を取り除く、私たちの心から神様は罪を取り除いてくださる。不信仰、不真実、不従順、そうした心の中にあるその罪をイエス・キリストの十字架によって私たちの心の中から取り除いていただき、そしてまた私たちは神の栄光を見ることができるわけです。45節を見るとナタナエルっていう人が出てきます。ナタナエルはピリポの友人であった。そして実は彼はイスラエルの再興、本当に神の国が実現するっていうことを待ち望んでいた人であったわけです。48節のところにこのナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。実はイチジクの木の下にいるっていうのは黙想する、そして特にこのイスラエルが神の国として復興するということを待ち望むという意味があったわけです。ですからこのナタナエルっていう人は神の国の実現を待ち望んでいた人であった。しかし彼にも心の偏見があったわけです。46節にナザレから何か良いものが出るだろうか。私たちにも偏見があると思います。外見でしか判断ができない、その人の行っていることとかまた姿を見てこの人はこうだ、私たちはそういう人間的な弱さがあるんですけれども、しかしイエス様はナタナエルを知っておられた。そしてなんとナタナエルは49節を見ると、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。彼ははっきりとそのことをもう信仰を持って答えているわけです。イスラエルの王です。彼はこのイスラエルの復興を待ち望んでいたわけですけれども、このイスラエルを復興してくださる誠の王、そして神の子、彼は告白したわけです。実はこのナタナエルっていう人物はイエス様の十二弟子の中にバルトロマイという人がいるわけですけれども、おそらくこのバルトロマイっていうのはこのナタナエルではないかというふうに言われています。同一人物であろうと。そしてイエス様は50節に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか、それよりも大きなことをあなたは見ることになります。イチジクの木の下にいて黙想し祈り、本当にイスラエルが復興するようにとナタナエルは願っていたわけですけれども、それよりも大きなことをあなたは見る、実はそれは十字架であるということです。なぜならば51節のところにイエス様は誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。この誠にという言葉は、これはギリシャ語ではアーメンとなっているわけです。アーメン、アーメンと2つ続くときには非常に重要なことをイエス様は語っておられる。それは天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りする。一体これは何かというと、実はこれはヤコブの夢であったわけです。彼は罪を犯し実家を出て行ったとき、ただ一人この荒野を行かなければいけなかった。もうベテルで休み、石を枕にして寝ていたときに天からはしごが下ってきて、御使いが上り下りするのを見て、一体これは何なんだろうかと彼は思ったわけです。実はこれが人の子の上を上り下りする、イエス様は天のはしご、天の架け橋となって私たちと 神様をつなぐものとなってくださった。それをイエス様はナタナエルに、あなた方は見ることになります。実はこれは十字架である。十字架によって私たちの罪が許されて、そして十字架を通して私たちと神様は結ばれて、そしてそこに行き来することができる、許される。私たちにはこの大きな特権が与えられているということです。私たちは罪人であるわけなんですけれども、しかしこの十字架によって罪許されて、神様との交わりを持つことができ、そしてやがての時には天の御国に凱旋していくことができる、この特権が今私たちに与えられています。この恵みをさらに神様は増し加えてくださって、どれほど自分がこのイエス様に愛されているのか、そのことをまた私たちは体験し、喜び、また感謝を持って神様との交わり、また祈りに励むものとさせていただきたいと思います。